そしたら今から救いの証しをしたいと思います。私が初めてこの津田教会へ来たのは2014年のクリスマスの礼拝です。私はその2年前ほどから家族の問題が原因でノイローゼになっておりました。職場でも早退が多くなり、63歳で退職し、また友達ともなかなか会えない状態が続いておりました。そのような時に突然美鈴姉妹から電話があり、近くに住んでいる高校の同級生が久しぶりに集まろうという話でした。それがきっかけで美鈴姉妹との交流が復活し、この2年間の苦しかった状況を打ち明けました。そして2017年の1月、南大宣教ボランティアにいきなり誘われました。私も何も考えずに行きたいと答えていました。その理由はクリエイトの子どもたちと行くボランティア旅行だったからです。宣教ボランティアというものがどういうものかはよく理解していませんでしたが、クリエイトの子どもたちとは給食奉仕を通じて顔なじみになり、とても親しみを感じていました。1週間の宣教旅行中はそれに、別に変化もなく日程をこなすのが精一杯でした。ところが帰ってきたその日の日めくりカレンダーの御言葉に目が留まり、ハッとしました。早く私のもとに来なさいとイエス様が招いてくださっていたのです。マタイ11章28節、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。もう決心するしかないと思いました。そして洗礼を受けました。68歳になる前のことです。先日の美鈴姉妹の証でも言われましたが、実は高校3年生の春ごろ指導キリスト教会へ行ったことがあったのです。彼女に誘われたからではありますが、なぜ行ってみようと思ったのかは思い出せません。当時は半年前に母が乳がんで亡くなり、妹と弟がおり、今でいうヤングケアラーでした。勉強と家事で大変でした。指導教会へは数回しか行きませんでしたが、神様は決してお忘れにはなっておられませんでした。忍耐強く私が応答するのを待っていてくださり、50年を経て再びイエス様と出会わせてくださいました。イザヤ49章16節、見よ、私はあなたを私の手のひらに刻みつける。この御言葉が私は大好きです。主を褒めたたえます。ありがとうございました。
証をさせていただきます。これを祈っていた時に示されたのは、主人の受洗の証もさせていただきたく思いますので、どうか聞いてください。私が受洗をしたのは43歳の時でした。当時義理の母が亡くなって、今まで脇役だった私が本当に親戚付き合い、近所付き合いを全て任されるようになり、農家の仕事も義理の父が本当に全て主人の名前にする、苗木もありましたから、それを全部主人の名前にしたんです。で、主人は本当にサラリーマンでしたので、ほとんどその父は私に依存してきました。私はその重荷に本当に疲れ果てていました。そんな時 目にしたのが、今も本当に石田姉妹が言いましたが、全て疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげようという、その言葉でした。今歌ったように本当にこの心にすっと とし入るように、私の心が本当にその言葉を受け入れました。そしてこんな優しい言葉があるのかと本当に思い、そして当時クリスチャンだった長尾の佐々木家の家庭集会や教会のいろんな集会が当時あったんです。その集会に参加するようになって、一緒、本当に聖書の言葉を知りたいと聖書を買って、わからないながらにも読みました。本当にわからないところは斜め読みにし、興味あるところを一生懸命読んだ思いがします。本当に本当の意味はわからなかったのですが、何か深い今までに知ったことのない世界に、なんか人が想像したこともないような世界を、なんかその聖書からこう与えられて、私はこの世界に飛び込んでみようと思いました。そして洗礼を受ける決心をし、平成4年の6月14日に洗礼を受けました。主人は反対しませんでしたが、後に受洗を知った本当に義理の父が憤慨して私を攻撃してきましたが、主人はその私をよくかばってくれて、本当に今も言いましたが、以前はよくいろんなところでリバイバルミッションとかそういう集会があったんです。それに一緒に参加してくれました。そしてメッセージについて帰りに話し合ったり、感想を話し合ったりしていました。私はいつか主人と共に礼拝する時が来ることを本当に願っていました。でもその主人にがんが見つかりました。本当にまさかという思いで、本当に主は絶対、主人は主が絶対癒してくださると信じていましたが、本当に主人のがんはその当時治療が困難だというスキルス性のがんでした。本当にあっという間に主人は本当に、最初の手術の時、入院の時、本当に多くの方にも祈られましたが、一度退院して、そして本当に共に主人と礼拝する時が与えられ、そしてまた二度目の本当に入院、その時に主人はいろんな方が来てくださった中で、おばさんに、俺はもうおばさん本当に自分の心に正直になるからと、本当にそのように言ってくれて、当時本当によく来てくれていた水村先生、その時に主人はよく言っていました。普段から水村先生といろいろな話をしていたんだと思いますが、あの人はどこを切ってもキリストだなって言ってたんです。その水村先生を通して受洗を、しました。本当にそれが、5月の17日でした。そして洗礼を受けて、その後6月13日に亡くなりました。葬儀は6月14日に行われ、本当に神様の取り計らいのようにキリスト教で行われて、多くの方の賛美歌によって送ることができました。本当に天国へ召されました。私の救いは、疲れ果てた私に神様が御言葉を通して語りかけてくださったことからですが、後の試練は本当にそれ以上の想像を絶するようなものでした。でも私はクリスチャンになってから偶然を信じません。主は私が受洗したぴったり10年後の6月14日に主人をイエス様のもとに凱旋させてくださいました。本当に私の救いは私だけのものではなく、神様からの主人への計画のように私は感じています。全く貧困法制法 とはほど遠い、本当に罪多い私のようなものを救いに入れてくださった。本当に神様に感謝します。そして神様の憐れみに感謝します。そして本当にその絶望的な私に対して神様は本当に御言葉を通して力づけてくれました。詩編121、私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろう。私の助けは天地を作られた主から来る。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。本当に絶望の中にあって、本当に、不安で苦しかった私に神様はこの御言葉で力づけてくださり、また本当に恐れるな、惜しくあれ、堂々と生きよう、そのように教えてくださいました。主は私の相談相手、本当にその御言葉が私を強くして、本当にこの絶望の時を乗り越えることができました。本当に主は素晴らしいです。そして多くの方にもどれほど祈られたかも分かりません。本当にあの頃小さかったよりちゃんや、本当にゆりちゃんがよく泣いていた私を見ていたのか、本当に小さいながらにもお手紙をくれて、小学校の定年一年生かそのぐらいだと、お手紙をくれて、木村さんへって、どれほど私は励まされたかわかりません。でもまた本当に疲れ切って、教会へ来た私に、春が来たんだよっていうように教えてくださって、そっとミモザの花を渡してくれた姉妹もいます。その一つ一つが本当に家族のように私を支えてくれました。本当に多くの本当に、同年代の美鈴姉妹、本当に多くの友達に励まされ、牧師先生方にもどれほど励まされたかわかりません。本当に救いはすべてのもので私を力づけ、本当に勇気をくれました。神様は素晴らしいお方です。感謝します。主に栄光をお返しします。